お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
たとえ両親やそれぞれの家系に病歴がなくても、生まれてくる子どもに遺伝性の疾患があることがあります。シドニーに住む4歳のソラちゃんはレーベル先天性黒内障という視覚障害を持って生まれてきました。ソラちゃんは今年、遺伝性疾患についてその治療法の研究を支援するチャリティー団体ジーンズ・フォー・ジーンズの顔としてキャンペーンに登場する一人に選ばれました。今夜のインタビューはソラちゃんの母親シドニーに住む山本かなえさんにお話を聞きます。まずはソラちゃんの視覚障害について聞きました。
ソラにはレーベル先天性黒内障という障害があります。幼児期に発生して、重度の視覚障害から成年期には失明に至るという遺伝疾患の病気なんですけども、はい、現在治療法はないんですね。実際20人に1人の子どもが遺伝の病気なんですね。遺伝の病気を持ってるって言われていて、遺伝子の病気っていうとみんな皆さん、遠い話だって思われるかもしれないんですけども、実はいろんな遺伝子の病気があるんですね。で、ソラの場合は視覚障害の、遺伝子の疾患で、たまたま、目に来たという形ですね。で、ソラの疾患に関しては4万人に1人の出身生児に発生すると言われていて、ものすごく稀な病気で、さらにソラの持ってるその LCA4 型に関しては世界でも多分100人しかいないんじゃないかっていうような感じなんですね。実際のところ何人いるかわからないぐらい相当レアな遺伝子の形で、それだけじゃなくて青年期になると、一番どんどん劣化が激しいと言われています。このレーベル先天性黒内障の中でも。なので多分10代少し超えた頃にはもう今残ってるほぼ視覚がなくなるんじゃないかとは言われてるんですけども、こればかりは誰にもわからない状態ですね。
最初にソラちゃんのその遺伝疾患が分かった時、山本さんはどういうお気持ちでしたか？
最初は実は一番最初に病院に行った時には、メガネを作るように言われたんですね。で、メガネ、その頃って3ヶ月の時だったんですけども、
赤ちゃんですね。
赤ちゃんの時だったんですが、光は全然追っかけていたし、そんなに何も考えてなかったんですね。まさか目が見えないなんてことはもう ちっとも思わなかったんですね。ただの友人で転換を持ってるお子さんがいらっしゃる友人がいて、でその友人が、空の目が上に上がったり下がったりしてたので、それを見て、もしかしたら転換じゃないかってアドバイスをくれて、で一応病院に行った方がいいんじゃないかって言われたんですね。それがちょうど 3,4 ヶ月ぐらいの時だったと思うんですけども、それでも私は、真剣には取ってなくて、チェックしようかっていうぐらいで、初めての病院の先生に会いに行ったら、目の先生に会いに行ったら、メガネ作ってください、ひどい遠視ですって言われて、で、こんな小さい赤ちゃんに遠視のメガネをどうやってなんていうんですか、処方するんだろうと思って、それで、念のためセカンドオピニオンをと思ってシティの病院に行った時に、その先生にピンポイントで視覚障害がある、要はリーガリーブラインドだって言われてしまって、あまりにもショックで、病院の中で何度も多分先生に嘘ですよねって聞いて、で多分2時間から3時間ぐらい病院の病室で泣いていて、ほとんど記憶がないんですよ、その日の実は。どうやって書いたかっていうくらいは覚えてるんですけども、私の方の家系も、その要は両親も両親の両親も一人も視覚障害はいないですし、私の夫のエリックのサイドの方にも全く視覚障害者がいないんですね。だいたい遺伝子は2ペアになってるので、で、夫側から来て、私から遺伝が降りてきて、で子供ができるじゃないですか。その時に、私の遺伝は 白黒だったんですね。黒黒になった場合に視覚障害になるの で私 の, あの夫の方も白黒できて、たまたまこの白黒が空の遺伝に降りてきた時に黒黒で降りてきてしまったんですよ。なのでものすごく稀な病気で、そのタイプの遺伝疾患を持ってれば必ずしも子供に遺伝するものではないんですよね。たまたま当たってしまったっていう。
まあ、そらちゃんの診断が降りてからどういうふうに育児をされてきましたか？はい、
もちろん全てが英語なので、まあ、シドニーにあの移り住んでからもうすでに十何年経つので、月日としてはそこそこ経ってはいるんですけれども、さすがに医療英語っていうのが結構厳しくて、で、毎回通訳を連れていくわけにもいかないんですけども、とにかく最初に診断された時も先生が何を言ってるかがよくわからなかったんですね。で、あまりにもその医療技術的な話をされてしまって、ちょっとやっぱりわからなくて、一生懸命インターネットで調べて、その病気自体もあまりにもこう、稀な病気だったので、それを調べるのにも結構時間がかかりましたし、あと他の同じ疾患を持ってる家族とつながるっていうことがまず大変だったんですね。まあソーシャルメディアがあるので、Facebook ではいろいろつながってるんですけど、未だに日本人の方で、お子さんで、このレーベル先天性黒内障を持ってる、方に会ったことないんですね。本当でしたら、日本の方と、まあ、協力し合って情報をシェアして助け合いたいんですけども、なかなか個人情報というのは先生たちが渡してくれないっていうのもあって、その紹介はしてもらえないんですよね、日本の先生に聞いても。
はい、圧倒的に数が少ないんですね症例が。
そうですね。ただ今結構視覚の遺伝研究はかなり進んでいて、その網膜の再生なんかはシドニーのいろいろな大学でも今研究はされてるんですけども、うん、もちろんこのジーンキャンペーンの中でのチルドレンリサーチメディカルインスティチュートの施設の中でも視覚ユニットがあって、遺伝視覚ユニットっていうのがあって、そこらでも研究がされてますので、うん、まあ、唯一私たちが頼れる遺伝研究のチームはもうそこしかないので、その先生とやり取りをしながら頑張って治療法を探していくしかないという形ですね。
このジーンズ・フォー・ジーンズという活動なんですけれども、
はいはいはい、
このキャンペーンに関わることになったきっかけみたいなのは何かあったんでしょうか？
はい、実は去年なんですが、ソラの LCA4 型タイプの、治験がイギリスで行われるているっていう情報を見つけまして、それもインターネットで見つけて、でそこの研究所に連絡をして、昨年の、3月ぐらいからずっと年末まで連絡を取り続けていて、
はい、
ものすごく期待を持って連絡をしてずっとやり取りしていたんですけども、後半ぐらいになった時にコロナのことで、要は遺伝疾患のその治験を行った時にステロイドの治療をしなければいけないんですけども、そのステロイド治療をした時に、はい、免疫が落ちてしまうので、免疫が落ちている時にコロナにかかる感染する可能性があるので、そこまでしてイギリスに飛んで、そこまで治療することがいいこととは思えないので、やはりこの話はなかったことにしてくれって言われてしまったんですね。でそれが唯一の治験だったんですけども、それがなくなってしまって、それで結局それを諦めて泣く泣くシドニーに残ることになって、でそれの時にたまたまソラの目の治療をしていてくれるその眼科医の先生の奥さんがこのチルドレンリサーチメディカルインスティチュートで働いていて研究者の一人だったっていうことで紹介されて、でもしかしたらそこでもっと詳細な研究が進められるかもしれないし、今現在もこういった遺伝子治療に関する治療も進めているし、さらに網膜の再生に関する研究もしているから一度会ったらどうかと言われたんですね。それでその奥さんを紹介していただいて、でチルドレンメディカルリサーチインスチュートの方に行って、でその時にジーンズ・フォー・ジーンというキャンペーンがあるんだけれども、こちらの方で 一緒にサポートしてみないですかと言われて、それが原因です。
そらちゃん、どんな生活を今送ってますか？元気に跳ね回ってるような感じですか？
そうですね、びっくりすることに、そらはほとんど遅れがなくて、生まれた時はすごく心配していたんですけども、多分全てのことができますね。他の子と同じように、もうほとんどのことができるので、唯一その心配なのはやはり目があまり見えないので、外で一人でそのかけて歩くっていうことがなかなかできないので、それだけが心配なんですけども、まあ、今も杖の白杖訓練はしてますので、杖を使って道を歩いたりとか、それからあと展示も今やってますので、ほとんどのことはキャッチアップしてます。あとは基本的には性格がすごく明るいの で、 何に対しても怖がらなくて、逆にこっちが怖くなってしまうようなそれぐらい何でもやってくれるような元気な子です。彼女はすごくハッピーな人なので、それが一番だと思いますね。何に関しても楽しいし、いつもケラケラ笑っているし、逆にこっちが励まされることの方が多いので、もちろん子育ては大変なんですけども、でも本当に生まれてきてくれてよかったなと思いますね。もう空がいない人生は考えられないですね。本当に私はラッキーだと思います。空が生まれてきて。はい。いやでも本当に本当にいい子なんですよ。もうできすぎです。
遺伝性の視覚障害を持つ4歳のそらちゃんの母親、山本かなえさんでした。山本さん家族が参加するジーンズ・フォー・ジーンズのキャンペーンについて知りたい方は、公式ウェブサイト fundraise.jeansforjeans.org.au または SBS ジャパニーズのインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。